姿勢を問う。令和元年第3回定例会一般質問。今定例会では6月20日21日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公開までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索、または市議会から映像ライブラリー。中博樹議員。新図書館周辺の広場と通りの活用体制について。問い、図書館、ホテル、商業駐車施設の分等間に配置する通りと広場の管理は誰が行うのか。答え、通りは管理規約を定め、市や事業者、テナント、指定管理者などで構成する全体管理協議会で管理する予定。広場は市の所有のため市が行う。問い、駅前に人が集まり、にぎわいにつながる場所にするのが本来の目的だが、広場と通りの活用は、誰が主体となってにぎわい創出を企画し運営するのか。答え、エリアマネジメント協議会が企画実施する計画で、現在協議中である。その中にイベント企画や実施ノウハウを持つ株式会社まちづくり三原を参画させるよう調整中。問い、現状の株式会社まちづくり三原の人員体制ではその役割を果たすのは厳しい。体制強化をすべきではないか。答え、現在の組織体制では十分でないことは認識している。三原商工会議所や株式会社まちづくり三原と課題整理を行い、必要な体制について協議し、機能強化を検討する。将来の地域公共交通を見据えた取り組みについて。問い、地方の公共交通は利便性の低下と利用者の減少、運転手不足で、維持確保が大きな課題となっている。本市の路線バスの収支状況はどうか、また収益率改善のためにどのような取り組みを行っているのか。答え、本市の15バス路線のうち、13路線が赤字で市が補助を行っている。利便性向上のため、スマホで待ち時間やバスの位置を把握するシステムの導入や時刻表の配布、夏休みの小学生・中学生向けワンコインバスの運行等を行っている。問い、福山市では将来の課題を見据え、民間企業と連携協定を結び、自動運転の実証実験を開始している。本市も将来を見据え、新しい技術を導入した地域公共交通の検討を始めるべきではないか。答え、本年度策定する第2期地域公共交通網形成計画では、新たな輸送サービスや自動運転技術の情報収集、把握に努め、国や民間との連携による実証実験なども検討し、本市の将来を見据えた計画を策定したい。写真、イメージ図、駅前東館跡地、 完成イメージ図です。図、終わり。
赤木武子議員、高齢化と認知症対策について。問い、町内会自治会の組織状況について問う。答え、市内に508の組織がある。支え合いや交流、情報の伝達、地域課題の解決や活性化の取り組みを担い、共同の担い手の一つとして位置づけている。毎年活動補助金を交付しており、その申請の際に組織体制や役員構成、事業計画等を把握している。問い、認知症サポーターについて問う。答え、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、手助けすることを目的として要請している。本市では平成19年度から30年度までの受講者の累計は11,685名となっている。ステップアップ講座を開催し、取り組みを行っている。問い、高齢者対策の認知症カフェ、生き生きサロン、老人クラブ活動の実施状況を問う。答え、認知症カフェは市内に6箇所あり、高齢者相談センター等が月1回開催している。生き生きサロンは204団体、年間延べ4258回開催している。老人クラブは91団体5327人が登録し活動している。高齢者にとって交流の場、生きがい活動の場、孤立防止等につながるので、積極的に支援していく。住宅政策について。問い、公営住宅の供給状況について問う。答え、令和元年5月末現在、47団地1454戸のうち1012戸の入居、入居率は 69.6%。 三原市営住宅長寿命化計画では、管理戸数を1350戸に縮減することを目標にし、空き家解体を進めている。問い、抽選に漏れた入居希望者に対するフォローについて問う。答え、公平性の観点から特段の配慮はできないが、随時募集にかかる案内を行っている。問い、単身向け公営住宅の入居枠拡大を問う。答え、入居する人が60歳以上、一定の障害のある方、生活保護受給者などの要件がある。直ちに対象等条件を拡大することは困難であるが、今後社会構造の変化などによる需要の増加を踏まえた整備等の検討を行う。写真、中野町所沢住宅の様子です。写真終わり。寺田元子議員、国保税の引き下げと被災者減免の継続を。問い、昨年度の国保会計は4億4000万円の黒字見込みとなり、国保基金は5億5000万円もある。今年度の国保税を引き下げるべきではないか。また、国保の均等割額は、子どもの数が多い世帯ほど税額が増える仕組みであり、市独自の軽減策を求める。国は被災者への医療費免除を6月で打ち切るが、本市独自に延長すべきではないか。答え、4億4000万円の黒字は、今年度予定している2億7000万円の基金繰り入れとの差し替えや、 県への納付金不足時の財源に充てる。国保税率は昨年の豪雨災害を考慮して若干引き下げたので、再度変更する考えはない。子どもの均等割額の軽減は国へ要望していく。被災者の医療費免除の延長は、県内、他市、他の保険制度との均衡を保つ上でも考えていない。会の松浜の大型開発事業の中止を。問い、会の松浜の港湾整備計画は26年が経過しており、経済情勢に対応していないのではないか。1、会の地区における24ヘクタールの埋め立て事業はストップし、臨港道路計画も削減すべきではないか。答え、会の地区は緑地や企業用地としての活用方針は変えていないが、県と連携して経済情勢に対応した利活用を検討していく。臨港道路は多額の事業費が必要となるので、県と慎重に検討していく。問い2、松浜地区は今後2校区の 3.9 ヘクタールを埋め立て、緑地や交流構成施設を作る計画だが、地元や市民の要望で作った計画ではなく、不要不急の大型事業は中止すべきではないか。答え、松浜2校区の一番の目的は防災拠点だ。交流構成施設には観光魚市場や牡蠣小屋などを計画しており、新たなにぎわいの可能性がある。問い3、本市負担と財源はどうか。答え、貝野地区の事業費は240億円で、本市の負担は9000万円。松浜地区は総事業費120億円で、本市の負担は13億円となる。写真、貝野松浜の埋め立て計画の様子です。写真終わり。その他の質問事項。宅地擁壁の復旧へ市の独自支援を。生活保護世帯等へのエアコン設置補助を。塚原新一議員。交通安全対策について。問い、三原市の自動車による交通事故防止対策はどうか。高齢者ドライバーの免許返納率と返納者への交通手段確保はどうか。通学路の点検安全対策はどうか。答え、関係団体と連携して交通安全啓発イベントの開催や、高齢者を対象とした安全運転サポート車の体験講習会を年4回開催している。また、市内で交通死亡事故が発生した場合は、各関係者と現場検証を行い、再発防止対策をしている。高齢者ドライバーの免許返納率は、直近のデータでは 1.6% である。免許返納後の交通手段確保については、運転経歴証明書の提示があれば市内のタクシー利用料が1割引きで乗車できるほか、70歳以上であれば免許返納の有無にかかわらず市内の路線バスが100円で乗車できるなどのサービスが受けられるようになっている。通学路についても関係団体と連携して点検を行っており、安全対策及び効果検証を行っている。問い、生活の手段として自家用車を手放せない状況があり、高齢者ドライバーの免許返納が進まない現状がある。一方で最近アクセルとブレーキの踏み間違いによる 交通死亡事故が多発し、社会問題となっている。移動手段確保と交通弱者保護を両立させるため、踏み間違い防止装置の取り付け補助費のルール作りができないか。また通学路の安全のために、危険な交差点については防護柵を設ける計画はあるか。答え。現在いくつかのブレーキ踏み間違い防止装置が開発販売されている。悲惨な事故が社会問題となっているため、本市としてさまざまな装置の安全性や取り付け効果などについて、警察など関係機関の意見も聞きながら、取り付け費補助について研究していく。交差点の安全対策については、新たな対策が必要であると認識しており、防護柵の設置については、国や県、他都市の先進事例も参考にしながら検討したい。写真、ブレーキ踏み間違い防止装置です。写真終わり。勝谷議員。7月豪雨災害の復旧・復興事業に係る住民対応について。問い。住宅用地が崩壊・崩落している件数を問う。答え。おおむね50戸程度を確認しており、被害の程度はいろいろなケースがある。問い。宅地被害者の救済について問う。答え。宅地内の工作物等は個人の財産であり、その所有者個人が復旧することが原則である。大規模災害においては、生活基盤に著しい被害を受けた人が広範囲で多数に上り、個人での生活再建が困難となることから、国は被災者生活再建支援法により一定の生活支援を行う。都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被害の状況、復旧の方法に応じて被災者の生活再建を支援するが、宅地の被害は支援の対象となっていない。この度の災害で同じような宅地被害のあった田市町と連携を取りながら、国・県に対して支援制度の要望を続けていく。写真、豪雨で崩壊した石垣の様子です。写真終わり。外国人雇用事業の導入について。問い。外国人の技能実習生などに関する国の法整備が進む中、この制度を利用した公益団体等が管理組合の設立と制度上必要な一定期間の日本での教育実習場所の提供を本郷地域で立ち上げる計画を進めたいと考えている。他県ではすでに導入されているところもある。導入に対して技術面、事業費等に地域振興事業の一面として支援ができるかを問う。答え。今後ますます外国人の雇用の拡大が見込まれることから、市としても外国人労働者の受け入れ体制整備が必要であると認識している。他市の事例を参考にしながら、主体となる管理団体や教育・研修施設等の在り方、市としてどのような支援が必要かなどについて、関係団体等と協議検討し、外国人の雇用を希望する企業の円滑な創業に向け取り組んでいく。宮垣秀政議員。西日本豪雨災害について。問い。災害復旧事業の進捗状況について問う。答え。公共土木施設で 約1600箇所、農地・農林業施設で約1400箇所、計3000箇所のインフラが被災し、令和2年度の完成を目標に災害復旧事業に取り組んでいる。問い、避難情報と避難の在り方について問う。答え、なぜ逃げなければならないかを伝える具体的な情報、危機的な情報の発信に努めたい。避難を必要とする地域の市民に対して、早めに安全な場所へ逃げることができるよう、全力で支援に当たる。問い、7月6日の取り組みと災害の教訓を伝えるための取り組みを問う。答え、7月6日は平成30年7月豪雨災害から学ぼう市民防災の集いを開催し、多くの市民と命を守る行動を共に考える日としたい。出前講座を災害の教訓を伝える効果的な機会と捉えている。今後、自然災害の伝承碑なども調査し、災害死ゼロを目指した取り組みを強力に進め、災害に強いまちづくりを構築していく。写真、市民防災の集いの様子です。写真終わり。人口減少対策と地域創生について。問い、本市の人口推移と将来推計人口を問う。答え、平成17年は104,196人、22年105,009人、27年96,194人と推移。10年間で約8000人減少。令和元年5月末現在93,523人。推計人口は12年81,972人、22年71,670人。問い、人口減少対策は移住定住対策、企業誘致や観光推進など都市圏や県内外へ PR することが必要である。本市の認知度・知名度向上の取り組みが重要であり、別名三原城駅の検討と PR 化設置が必要と思うがどうか。答え、三原駅の愛称の取り組みは情報発信の一つとなることが期待され、関係機関や他市の事例を参考に研究していく。 PR 課の設置については、事業ごとに担当部署が PR 活動を進めている。今後ニーズに応じたより効果的な PR 方法を検討していく中で、組織化も含め有効的な手法を研究していきたい。田久里議員。三原城跡歴史公園利用と維持管理について。問い、駅北地区では2月に行われた神明市は市内外から31万人が訪れ、出店数502件あり、出店数では広島市のフラワーフェスティバルを上回る県内最大の規模となっている。6月7月に半ドン夜市等さまざまな行事が行われている。歴史公園では一昨年の築城450年祭最終日のかがり火以来行事が行われていないのではないか。また堀の維持管理について問う。答え、利用状況については、平成29年度は瀬戸内三原築城450年事業期間は20件の利用があったが、30年度は豪雨災害の影響もあり、2件の利用にとどまった。 お堀の水質管理は市内の高校と共同で pH や COD など月1回検査を行っている。トイレや草刈り清掃を年110日程度実施し、石垣の除草は安佐祭りと浮城祭りに合わせて年2回行っている。トイ駅前広場は東館再開発工事のため利用できなくなっている。また三原駅軒下も高影広場においても JR の規制により下記使用ができず、各種イベントでの出展ができなくなっている。以前も同じ質問をし、私も文化庁に行き下記使用などの問題点についても話した。今後多くの市民がどのように利用し楽しめる広場にしていくのかを問う。答え、三原駅前市民広場ではこれまで定期的に七夕浴衣祭りや骨董市などイベントが開催されていたが、現在開催できなくなったことに伴い、三原城跡歴史公園での利用相談も多くなっているが利用に至っていない。これは市民広場と歴史公園との利用条件が異なることが原因であると考えている。今後の歴史公園の利用拡大のため、火災予防条例に基づく禁止行為の解除承認の協議を関係機関と進めながら、火器の規模や種類、近隣施設や住民への影響を考慮しながら、どのような使用方法があるか調査研究し検討したい。写真、三原城跡歴史公園の様子です。写真終わり。